ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
皆さんこんにちは。今週も始まりましたポジティブジャパン。メインキャスターの小島一郎です。
アシスタントの山手由美子です。
木村ひとみです。
それでは皆さん今週も
よろしくお願いします。
2018年、半年過ぎました。
はい、半分過ぎちゃいました。
折り返し点でございます。
はい、
7月1日。
はい、
皆さんどうされてますかっていうね。先週ちょっと言いそびれたんですけれども、
はい、
小島一郎さんという方が新幹線で仲間を持って事件だったんですよね。
はい、
小島一郎、
うん、
私だとみんな心配してくださった方から随分お声掛けいただいたんですけれども、
心配されることがなんか悲しいというか。
そうなの、何信じてんのよ、
ね、
僕じゃありません皆さん、
はい、
こうやってラジオに出てますので、そうじゃないと
今目の前にいますので、
はい、先週もそう思ってくださったと思うんですけれども、うん、またその前の週も中止にならなかったから、イルマの小島一郎さんじゃないんだなっていうふうに思ってくれたと思うんですけども、
はい、
正解です。
はい、
はい、それだけは申し上げておきたいなと。
はい、私たちが証明します。
はい、
います。
はい、います。
元気に存在しております
ので
、一応最後のローの字が違うね
と
ちゃんと言ってくださる方がいっぱいいます。はい、年齢も違ければ全く違います。
はい、
あとなんか山本さんもね、なんかスマホ持って歩いてる人が多い、
ね、本当ですね。私も人のこと言えないので気をつけたいと思いますけれども、
はい、
歩きスマホ、なんかホノルル市のね、スマホゾンビって
すごいネーミングですよね。
本当にその写真見たら本当にね、みんな下向いてゾンビのように歩いてて、これいや日本でも、
もう電車の中でみんな見てる、
ね、小島さんもなんか前、目の前に座ってる人、
この間僕の知り合いが目の前に座っててスマホ見てるんですよ。こうやってこっちの方見てスマホ見てるから、こっちちょっと見えるのかなと思ったけど全く見えなくて、
はい、
結局スマホ見ながら立って出てっちゃって、後でさっき前座ってたんですけど、え本当とか言われて、
いやそんなものなので、もう電車の中みんな下向いてるっていうね、うん、状況で、
はい、最近だから芸能人もね、電車で普通に移動ができると、
うん、あなるほど、
みんなスマホ見てて顔見られない、
まあそういうメリットもあるかもしれませんけども、
メリットなのか、
ね、でも危ないですのでね、はい、やっぱり罰則がホノルル市でもできたということなので、日本でもね、まあ、どのぐらいまでっていうのは分かりませんけれども、気をつけて本当に止まって見るように。
車がいきなり突っ込んでくるかもしれません。
そうです、はい、何があるか分からないです、
分からないですから、うん、
自分の身は自分で守る、
はい、
はい、それは大事で、
そうですね、
はい、あります、
はい、
小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りします。
人種、文化、政治、そして宗教、さまざまな価値観の違いを超えて、この地球は一つになれる。幸福の科学、大川隆法、信仰の法、地球神エルカンターレとは、絶賛発売中。
婚活も就活の一つ、今時男女のリアルな悩みに答えます。大川隆法婚活必勝法 Q&A 絶賛発売中。
皆さん、ヤスケンってご存知ですか？
もちろん知ってるでしょう。せーの、
安田
建設、
ヤスケンです。安田建設は35年以上の経験と実績、お客様第一主義、地域密着がモットーです。
売買、賃貸、注文建築、リフォーム、資産運用など、住まいのご相談ならヤスケンに何でもお任せください。
所沢を中心に住まいの無料健康診断を実施中。
所沢小手差しで38年、安田建設は小手差し駅北口。
まずはホームページへ。安田建設。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、0.02%？
そう。だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
小島一郎の
未来ビジョン。
さてこのコーナーでは時事問題などを題材にして日本や未来について皆さんと一緒に考えてまいります。
はい、まあ、先週に引き続きですね、はい、米朝会談の裏舞台ですね、はい、まあ、真相、はい、本音、はい、まあ、見えない世界でどうなってたのかというところを中心に、まあ、この番組でしか言えない、うん、ね、まあ、自分が2週間前真逆なこと言ってたのを完璧に棚に上げて
リベンジでよろしくお願いします、
ね、これだとか言ってるっていうね、はい、まあ、すごいね、
断言者
ね、あの説得力、
いや、うん、すごかった、
ね、
うん、いやでもいいですよね、うん、こういうことが起こるんだっていうこと
なのかと、うん、だからなんか自分でもびっくりしてるんですから、うん、でね、オーカリ放送生がこうキム・ヨジョンさんの霊言取ったり、まあ、今週はねこうチャーチルの霊言がプレゼントになりますけどね、
はい、
チャーチルの霊言なんかでも本当びっくりですよね。と今危ないのは安倍首相が孤立する可能性がある、
はいはい、
そうね、
安倍首相がですね、あのおっしゃってたのはやっぱりこう私は騙されませんと、うん、だ、ね、裏を返せばトランプさんは騙されたと、うん、私は騙されないと、で、安倍首相のやっぱりライフワークである、拉致被害者が帰ってくるまでは日本は援助はしないと、はい、うん、でもこの米朝会談でやっぱり、北朝鮮が頑張るっていうことであれば、まあ、韓国は最初から別に援助してますけれども、中国とかいろんな国がそれなりに手を差し伸べ始めて、うん、流れの中で、うん、まあ、日本だけが浮き上がっていく可能性がありますよと、はい、これもね、なかなか誰も思えないところですよね。木村さん何か言いたいことが、
そう、キム・ジョンウンは結局中国に逃げてって、まず韓国に、そしてまた逃げてって、うん、で最終的にはアメリカにピョンって飛び込んだ形に今、ね、うん、裏の真実としてはなっているので、はい、うん、それに乗れないとするとやっぱり日本は置いてくぼりになってしまうっていうことに、
危ないよと、
うん、
でやっぱトランプ大統領としてはもう北朝鮮問題はもうこれで、まあ、平和裏にもう完全に非核化の方向に進めていくと、はい、まあ、しかも自分の第1期目では終わらない日程になるので、うん、2期目もトランプでというところもなんか、うんうん、当然私でみたいなところもしたたかにやってる、
はいはい、うん、すごいな
ところもあるという部分ですねがございます。でそしてトランプ大統領としてはもう対中国 の、はい、覇権を止めていくというところに、はい、もう照準は向かっていて、はい、まあ、経済戦争みたいな感じにはもうなってますよね、
はい、
で中国も報復したけれども追加制裁をアメリカも決めていると、
はい、
でアメリカはねあれで宇宙軍も作るとかね、はい、いろいろもう着々と動いておりますけれども、うん、はいはい、まあ、経済と軍事力のところ両方でしっかりと抑え込んでいけるようにすると、はい、で特に今トランプ大統領になってからものすごい雇用が復活して、はい、アメリカの景気が良くなってるんですよね。だ今後さらにアメリカの経済は上がっていく方向なので、はいはい、経済力を取り戻したアメリカの、うん、トランプ大統領元のアメリカは恐ろしく強くになるというふうに予測しているのはこの、まあ、チャーチルの霊言の中でのところですね、はい、でこの中ではまたトランプ大統領が行う、まあ、対中国戦略はこうしていくべきであるというところまで、はい、載っておりますね、はい、まあ、ただそうは言ってもやはりリスクはやはり五分五分で、まあ、このまま平和裏に終わったからといってキム・ジョンウン委員長とキム・ヨジョンさんとで暗殺もされずに、しっかりと非核化していけるかどうかというのは、うん、まあ、保証は誰もできないですよね、
はい、
暗殺される可能性ももちろんあると、うん、でまあ、そうなった時にはまた軍部の暴走とかそういったところも考えられるので、まあ、それに対する対策とか脇を締めておくというのは今でも必要であると、
うん、
ただ実際には先週も申し上げました、まあ、これは私自身も驚いたんですけれども、まあ、大川隆法総裁が発信していた北朝鮮無血解除しなさいという声が届いていると、
はい、
そしてまたまあ、トランプ大統領が当選するっていう方向なんかも日本の中でいち早く守護霊霊言なんかも出しながら発信して、はい、 まあ、実際にはニューヨークに行って、まあ、説法で応援したりとかして、で、まあ、そのトランプ大統領の予言とともにですね、まあ、実際のトランプ大統領にも国の核の声が届いていて、その上で米朝会談に臨んでるというところをなんか掴んでると、でその声に応えたいと思いましたっていうことをですね、まあ、で先週プレゼントしましたキム・ヨジョンの、実態の霊言では言っているというところですね。まあ、ただ先週予告しました、じゃあ中国の国家主席、習近平国家主席はどうなんだと、
そこですよね、気になるところでございます、
待ってました。
もうね、ものすごい偉大な姿で、
どういう意味の偉大ですか。
もうまずですね、まあ、トランプがキム・ジョンウンとわざわざ外で、対談をしたということ時点で、まあ、こんなちっぽけな国とアメリカが対等に並んだと、なんて愚かなんだと。でキム・ジョンウンは中国が呼べばもうすぐに飛んでくるんだと、うちのもうポチみたいなもんだみたいなんですね、そんな国と外で対談している時点でも、まあ、中国よりも数段格下の国だということがこれではっきりしたと。
アメリカがですか。
はい、いうところからですね、もう立場の違いということを言い続けてるんですね。でもうでもね、中国で世界制覇をしていく、もう終身制でやっていくので、まあ民主主義はダメだねっていうことを、まあ、言い続けて、圧倒的な自信のもとに、それだけ聞いてるとあれとか、先週までのトランプうまくいったって話は何だったのかなと思うぐらい、
今度はまた
気になるような感じでですね、まあ、ここで眠れなくなってしまうといけないので、後半でちゃんと実際どうなんだということは言いますけれども、曲の方に入っていきたいなと思います。
はい、今週の1曲は、石井真一さんより、リクエストをいただきました。先月まで、全国一斉ロードショーで公開しておりました映画さらば青春、されど青春の主題歌であります千言よし子さんで眠れぬ夜を越えて、お聞きください。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
千言よし子さんで、眠れぬ夜を越えて、お聞きいただきました。はい、何度聞いてもいい曲ですね。
泣けてきてしまいます、
ね、はい、ね、石井真一さん、ぜひ聞きたいということでリクエストいただきました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ね、あ、俺の曲言ってくれたと思ってくれたらいいですね。
嬉しいですね。
はい、はい、まあ、前半から引き続きですね、まあ、眠れなくなってしまっていけないので習近平国家主席 の、 まあ、霊言というのは6年ぶりだったんですね。
もうそんなになります
か。そうなんですよ。だ、国家主席になる前に一度取って、その後なった直後に取って、
はい、
で意外とね、まあ、もっさりしたどんくさい方なんじゃないかという世間の風潮に反して霊言を取ってみたら、世界制覇を狙っている、チンギス・ハンの生まれ変わりであったと、はい、いうことが分かって、警戒する人がありますよという発信をしたところ、まあ、みんながだんだん警戒するようになってきて、でも警戒しようが何だろうが、一帯一路構想のもとにですね、中国の覇権は広がるばかりだと、でまた国内なんかも、人権問題なんかもこの番組取り上げましたけれども、中国宗教への、まあ、弾圧のひどさ、また臓器移植を闇で行って2週間で手に入る状態とか、またAI スーパーコンピューターを使ってですね、まあ、本当に監視体制がものすごいんですね。だもう軍備、また公安などの監視体制、まあ、そういったところで、また一党独裁による経済とかですね、隙は全くないというところをですね、その霊言の中では言っていて、もうね、トランプはやるっつったって、もあと6年だろうと、自分は死ぬまでやるんだからと、終身制にしてね、憲法だって書き換えたんだと、中国の憲法を書き換えるなんて、俺はトイレットペーパーに書くぐらいなの、それぐらいできるんだと、それぐらい力があるんだと、すごいですよ、はは、君たち全然分かってないねと、アメリカのトランプは経済を分かってないよと、 でも幸福実現と幸福の科学の岡総裁の霊言ではいろいろ経済学者をいろいろリーディングしたり霊言したりするんですけれども、その時に言われているのは習近平は経済が全く分かっていないという
、そうですね、
農村経済しか分かってないということはいつも指摘されているので、まあ、どちらかというとどちらかかなっていうのはあるんですけれども、全く自分には隙がないと。でアメリカと中国のこう天下二分にするっていう話どころか、もう中国がもう派遣するっていう、はあ、もうそれしかないよと、もうアメリカなんてもう大したことないねっていうところをもうとうとうと自信持って語って、あまりにも自信があって、はあ、いよいよ不老不死の研究もしてるよと。
わお終身だ
何を言ってるんですか、ね、で実はこの番組取り上げたことはわからないんですけれども、今中国をですね見えない世界で指導している方がいるというところで、まあ、秦の始皇帝ですね、秦の始皇帝が中国を今、まあ、指導しようとしているというか、そういうことがありまして、秦の始皇帝というのは実は不老不死の研究者なんですね。でこれ飲んだらいいねということで水銀飲んで死んじゃったっていういう なので、あ本当になんか秦の始皇帝とつながってんのかなと思うような言動もあったりとかで、まあ、完全に後継者もこう排除しながら自分 の独裁体制にするというところ の構想というかですね、イメージが出来上がってる感じですね。
じゃあ経済制裁なんか全く聞いて
全然問題ないよって、もっとこっちがやってやるみたいな感じで言ってました。でもこれはあくまでもその習近平国家主席の側、中国連の側からの意見なんで、まあ完全にそこを ねこうがっちりねじ伏せるためにトランプ大統領も出てきてますんでね、まあ、そこはちょっと今後
そうですね、
それだけのことを豪語した中で今存在しているこの中華帝国ですね、中国と、まあ、この、しっかりと無血開城型で、北朝鮮と非核化に向けての手を組ん で、
はい、
でそこから北朝鮮を片付けていよいよ対中国にしていこうとしている、まあ、トランプ大統領の、まあ、この戦略がどうなっていくのかっていうところを、まあ、一緒にウォッチしていけたらいいのかなと、で実際この習近平守護霊の霊言が終わってですね、まあ、岡里帆総裁のコメントとしては、まあ、途中の質問でも出てたんですけれども、あまりにも全く隙がないという形で自分が出来上がってるので、6年前はもっとかなりこう警戒しながら暗殺されるかもしれないとか、いろいろ守護霊もかなり警戒してたんですよね、今全く警戒ゼロで、もう敵もゼロみたいな感じで、大丈夫ですかと、おごり高ぶりすぎておられませんかと、私が言うのもなんですけどもという感じですし、質問者も言っていました。で岡里帆総裁もインタビューとか、ね、自分の中に入れてやってたんで、終えてからのコメントとしては、まあ、やっぱり弱い弱いいくら言っても、やっぱアメリカ日本などのこの民主主義の体制というのは、まあ、いろんなやっぱり優秀な人間がこう連綿と続いていく体制ではあるんだと、で権力が一極集中しないと交代もするし、まあ、あとはまあ信仰というのが大事だけれども、そういうように作られているので、まあ繁栄主義なんだと。で一方、まあ、この習近平国家主席の今回のコメントについては、まあ完全にまあね、自分がナンバーワンで敵はないと言っていたその状態はかつての、まあ、ヒトラーとか、まあ、日本で言えば織田信長、豊臣秀吉を思わせるところがあって、まあ、そういった人たちはその後、
はい、
没落してというか暗殺されたり、まあ、ちょっとやっぱり最後はちょっと残念な最後のになり方になっていくっていうのがあって、まあ、そういうふうになっていくのがどうなのか、これちょっとやはりこの見ていく必要がありますねと、
なるほど、
いうところで終わってまして、まあで、まあ、言外に言われてるのは、このやっぱ終わり高ぶった状態まで行った時に、あとはどっかでやっぱつまずきが来るというのが世の常だし、まあ、実際そこの手の内を全部見透かしていく形で、トランプ大統領なんかも出てきていたり、まあ、蔡英文さんなんかも台湾で頑張っていたり、またドゥテルテさんなんかもフィリピンで頑張っていたりということで、またロシアのプーチンさんなんかも こうしっかりおられたりというところで、まあ、今後どうなっていくのかというところは
すごいです ね
今の国家主席のそうなんですよね、もう本当本音の本音のところを知った上でその方向にやっぱ動いていくので、はい、まあ、ただそれに対して阻止するというあの強い存在がアメリカに出てきているというところで、はい、しっかりとまたサポートしてくるにしたいですねと、
はい、
でキム・ヨジョンさんのですね、まあ、霊言、まあ、これあの収録された後あの活用をこうしますというと岡総裁がこうコメントしたりするんですけれども、まあ、今後あのトランプ大統領をしっかり扇動していきたいと思いますというコメントですね。要は大川理法総裁は扇動していると。なので、まあ、ぜひですね、あの、まあ、信じるか信じないかはあなた次第みたいなところもありますけれども、はい、まあ、かなりマスコミ の主要な方とかですね、はい、知識層の方とかなんか幸福の科学のこういった霊言なんか実は読んでくださっていて、はいはいはい、まあ、その方向にうまく動いてるなと感じてくださってる方今すごく増えております、
はいはい、
であのなんとこの FM チャッピーでですねあの余すところなくいつも語っておりますので、
はい、
楽しみに、はい、していただきたいなというふうに思います。
はい、
それはかつてイエスが父と呼びムハンマドがアッラーと呼んだ存在、大川隆法信仰の法、地球神エルカンターレとは。幸福の科学出版。政治家経営者組織のトップを目指す人に送る大川隆法公開霊言シリーズ、徳のリーダーシップとは何か、三国志の英雄劉備玄徳は語る。あなたにどこまでもついていきたい、そう思われるリーダーとなるために、絶賛発売中。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ、先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
0.02%？
そう。だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
悪魔の実態と防衛法を明らかにした衝撃の書が発刊。大川隆法悪魔からの防衛術リアルエクソシズム入門。現代人が知るべき悪魔の手口と対処法、門外不出の内容がここに公開。悪魔からの防衛術、幸福の科学出版。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブ
ジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
はい、あっという間に終わりの時間が近づいてまいりました。先週今週とですね、米朝首脳会談についての、まあ、裏の裏舞台ですね、
はい、
うん、北朝鮮はもう敗戦を認めていると、
はい、
そして歴史が今動いた瞬間に我々は立ち会っていると。
すごいことです
いうことですね、
はい、
これすごい今、ね、あの無血解除に向けて、
う
ん、変わっていく、
そうですね、
まあ、その瞬間にあるけれども、それすらも見えないようにうまく進めているトランプ大統領、すごいなというところですね、
はい、
なので、まあ、ぜひとも今後見守っていただきたい、
はい、
ただ対中国であの習近平国家主席はもうさらにそんなのは関係ねえぞとばかりの強い思いで、
うん、
世界の覇権を虎視眈々と進め、ね、着々と進めているところが、はい、ございますので、
はい、
ぜひともこれを読んで未来に備えていただきたいというプレゼントがございます。
はい、はい、先週今週とお届けいたしておりました、米朝会談後の外交戦略、チャーチルの霊言、幸福の科学の総裁大川隆法総裁の著書でございます。こちらを抽選で2名の方にプレゼントをさせていただきます。応募方法は FM チャッピーの Facebook をご覧ください。締め切りは7月3日火曜日とさせていただきます。ぜひ読んでいただきたいので、たくさんの方のご応募お待ちしております。
はい、そしてまた最後お知らせでございます。もう数日後ですね、7月4日水曜日、埼玉スーパーアリーナにて幸福の科学グループ総社兼総裁大川隆法総裁のご生誕祭ご法話、宇宙時代の幕開けがございます。6時45分開演、8時30分、まあ、終了というところになっております。 ちょっとこちらもあの応募いただいてもですね、送ったりというのが間に合わないので、ぜひ行ってみたいなという方はですね、所沢支部、また入間支部にお電話いただいたり、
はい、
またあの私が所属する大宮支部、アリーナに近いです、
はい、
対応させていただきますので、はい、電話してみていただきたいなと思います、
はい、お待ちしてます、はい、
これからも小島一郎のポジティブジャパン、日本を盛り上げていく番組にしていきます。
ポジティブジャパン、来週もお楽しみに。
小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りしました。